皆様おはようございます。それではただいまから4月19日復活後第2シーズンの礼拝式を執り行います。ではご起立いただきまして、新聖歌の9番を賛美いたしましょう。ご着席ください。それではご一緒に聖書を朗読しましょう。ペテロの第1の手紙1章3節から9節、修法の第4面か新約聖書の465ページにあります。ペテロの第1の手紙1章3節から9節をご一緒に朗読しましょう。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であって、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れをもたらします。 あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。以上です。それでは礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをいたしましょう。今しばらくの間は様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価である。神様、今朝またこのようにして礼拝に預かれる恵みを心から感謝します。今この新型コロナが世界中を蔓延して、多くの方々が悩みと苦しみの中におられます。私たちもこの教会での行う礼拝を中止せざるを得ない状況になりました。そういう中にあって、しかしこの御言葉、しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないとありますけども、しかしこの試練の中で、さまざまな悲しみの中で、悩みの中でも、それによって本当に素晴らしい本物の信仰が与えられていく、信仰に成長されていく、そのことをこの御言葉から覚えます。主にあっては喜びも悲しみも苦しみも全て祝福です。神様、もう一度そのことを覚えながら、今日あなたからいただく御言葉を十分に受け取ることができますように導いてください。語るこの小さきものをあなたが導き、生ける神の言葉をお一人お一人の魂に深くお届けすることができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美125番をご一緒に賛美しましょう。 それでは聖書を朗読いたします。ヨハネ福音書20章24節から29節。ヨハネ福音書20章24節から29節。修法の第4面か新約聖書の228ページです。それではお読みいたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。以上です。それでは私たちの信仰を使徒信条によって告白しましょう。ご起立ください。ではご一緒に告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、賢いより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなく命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは新聖歌257番を賛美しましょう。
キリスト 主に守られ、主イエスにまみゆるとき、真っ白な
皆さんはフェイスブックというのをですね、ご存じだと思うんですね。SNS とかネットの世界ではですね、仲間とかね、知り合いの間で情報を分かち合ったりですね、交換し合ったりする共有サイトですね。今世界中で多くの方々が利用されてますね。ところがそのフェイスブックについてですね、研究しているあるアメリカ人の学者がですね、フェイスブックというのは確かに便利だけども、人の妬みを発生させる道具になっていると、この警告しているんですね。どういうことかと思いますとですね、フェイスブックを通して、例えば友人からですね、パーティーでね、何人も集まって、こう楽しそうにしている写真やね、があれが送られてくると、それを見て妬みを感じるというんですね。場合によっては、もうすざましい妬みが起こってですね、恐ろしい事件に発展することもあったそうです。人と人をつなげる便利な道具が同時に妬みなどの否定的な感情を誘発させるようなものになっているというわけですね。では人はどういう時に妬みを感じるかといいますとですね、例えば10人の Facebook 仲間がいるとしましてですね、そのうちの1人や2人が、ね、そういう写真を送ってきてもそんなにこう妬みは起こらない。しかし自分以外の人がね、みんな一箇所に集まって楽しんでいるというような写真が送られてくるとね、もちろん前もってお誘いを断っている場合は別だと思いますけども、何の知らせもなくいきなりそういう写真を見せつけられたらですね、私だけのけものにされていると思って強い妬みといいますかね、傷つくわけですね。自分だけのけものにされた、そう感じますと大抵の人は深く傷ついてですね、とてもある面固くなりになっていくんですね。実は今日のですね、先ほどお読みしましたこのヨハネ福音書、この20章の24節から29節に出てくるこのトマスという弟子もですね、ひょっとしたらそういう一人だったかもわかりません。俺以外の仲間はみんな蘇られたイエス様に出会っているのに、俺一人会ってない、なぜなんだ、ね、そういう一種の妬み心に支配されてですね、影響されて私は決して信じないと言ったかもわかりません。もちろん彼の深いところはわかりませんけども、蘇りを信じなかったことだけは事実です。ではその信じないと強く言っていた彼がどうして信仰に導かれていったのか、今日の箇所から3つの点からですね、お話をさせていただきたいと思うんですけども、まず一つはトマスの偉かったところはですね、ともかくも弟子たちと一緒にいたということですね。26節を見るとですね、8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいたと書いてありますね。彼はフェイスブックはしなかったと思いますけどですね、イエス様が私にだけ姿を見せなかったということで、いろんな複雑な感情が湧いていたと思います。しかし彼の偉いところは、だからといって腹を立ててパッとですね、去ってしまうんじゃなくって、 次の週も弟子たちと一緒に行動を共にしてですね、一緒に時間を過ごしていたわけです。私はこのトマスの姿勢というのは、私たちが最後まで信仰生活を全うする上でね、本当に学ばなければならない大切な事柄だと思うんですね。その時の気分や感情で大事なことを決めるんじゃなくって、また弟子同士の人間関係を優先してね、あの人はまあもう嫌いやからもう出ていくとか好きやからいるとか、そういう人間関係を最優先にして決めるんじゃなくって、あくまでも神様との関係だってどうするかを決めたんですね。私はね、彼はね、おそらくは疎外感を感じながらもね、彼はきっとこれまでね3年間にわたるイエス様との交わり、このことをずっと思い出していたと思うんですね。口では信じられないと言ってはいても、内心ねこれまでいろんなね奇跡を行われたイエス様のことだから何かあるに違いないと深く思ったかも分かりません。また弟子たちがあれだけ真顔で本当にイエス様に出会ったと何回も言ってるんだから、もしかすると本当かなと思ったと思います。そのように同じ死を信じる仲間が集まるところ、つまり教会ですけども、そこにとどまって、そして弟子たち、つまりクリスチャンたちの証を聞き、御言葉に耳を傾けることによって、自分の信仰、永遠の命は守られていくわけですね。もちろん今はこのコロナウイルスの影響で現実にはなかなか教会に集まることができないかもわかりません。自宅にいるしかありません。しかし自宅にいながらもですね、ホームページや説教の CD をですね通して同じ礼拝に預かることができて、いわば場所は離れていても一緒にその時、恵みの時をですねこう過ごすことができるわけですね。同じ御言葉、同じ主の信仰に預かれるわけですね。これ本当に神様から与えられる恵みの時を共有していると言えるんではないでしょうか。まあ、もちろんこのような方法は他に方法がないので臨時的な方法にすぎません。この病気がですね収束したら以前のようにこの会堂に一緒に集まってですね、この礼拝を預かってですね、聖書に預かったり交わりを持つのがベストです。しかしどちらの方法にしても、そのようにして私たちは一週ごとに集まり、同じ御言葉に預かり、上よりの慰めと励ましをいただいて、感謝を持って一週間を出発します。ですからもしあなたがこのトマスのようにですね、心の中に何か疑いが生じましたらですね、この御言葉から離れることをしないで、また教会から離れることをしないで、このホームページを通して語られる御言葉メッセージに耳を傾けながら、本当に心から御言葉に預かっていただきたいと思うんですね。さて次にですね、注目したい御言葉はこの26節の後半ですね。まあ戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われたというところですね。特にこのイエスが来て彼らの真ん中に立ちという言葉です。イエス様はトマスもいるこの弟子たちの集まる中で真ん中に立ってくださった。この私はね、この真ん中に立ったということは二つの意味があると思うんですね。一つはイエス様は弟子たちをみんな等しく同じように 100% の愛でですね愛しておられるということですね。ペテロやヤコブ、ヨハネだけを愛してこうトマスをないがしろにするというわけではないんですね。一人一人を本当に 100% の愛で愛しておられた。そしてその 100% の愛はこの決して信じないと疑うトマスにも向けられたんです。イエス様はトマスに声をかけられました。さらにトマスの目の前でご自分が紛れもない正真正銘のイエス・キリストであることを分からせるために、わざわざご自分の十字架の釘跡を示して、ここに手を入れなさいと、指を入れなさいとおっしゃって 信じないものにならないで信じるものになりなさいと導いてくださいました。その時、それまでのトマスの心、イエス様は俺のことなんか愛してないから俺には現れてくださらなかったと言って傷ついていた、その傷が癒されたことでしょう。皆さん、イエス様は信じられないと言って疑う人を責める方ではありません。むしろ反対に、ご自分の十字架の痛みと苦しみを何度でも繰り返して見せてくださるお方です。私たちのうちに信仰への疑いが起こってくるときに、それをほったらかしにしておくんじゃなくって、何度でもご自分の釘跡を見せてくださるわけですね。そしてそこには、あなたがどんなに私を疑おうとも、私はいつもあなたのために十字架の上で喜んで苦しんでいるんだよという愛のメッセージが込められているんです。聖書が伝えているメッセージとはまさにこれにつきますね。私たちは苦しい時、悲しい時や嫌なことが起こった時は疑いが起こります。またクリスチャンとして全然成長していないなという自分の姿を見るときに悲しくなる時もあります。でもそういう時にもイエス様が、私はあなたのために十字架にかかったのだよ、安心しなさい、平安を持ちなさいと声をかけてくださるんですね。そしてそのイエス様の愛が分かった時、トマスはもうこれ以上疑う必要がなくなりました。もう傷跡に指を入れて確かめる必要はなくなったんです。それどころか、自分の罪のせいでイエス様が十字架にかかってくださったということが分かったんではないでしょうか。彼はこの時から、ね、10日ほど前、最後の晩餐の時どう言ってました？イエス様が間もなく死ぬとおっしゃった時に、トマスは我々も一緒に死と一緒に死のうではないかと言ってたんですね。すごく勇ましいことを言ってました。けども、そう言った後、数時間もしないうちにイエス様を見捨てて逃げてしまった。さらに今イエス様がよみがえって現れてくださっているのに信じようとしない固くなな自分、いろんな複雑な感情に襲われて、ああだこうだと言っているこの自分のために、イエス様が十字架についてくださったということをですね、釘跡を見た瞬間に彼は信じたんではないでしょうか。見なければ決して信じないぞという、その固くなな自分の不信仰がキリストをこれだけ苦しめ、十字架にかけたんだということがはっきり分かったんです。このイエス様の大きな愛に触れた時に、彼はただ死の前にひれ伏して不信仰を悔い改め、我が主我が神と信仰告白するしかありませんでした。本当の意味で単に見てそれで信じたというんじゃなくて、その愛に触れたから本当の意味で信じることができたということですね。もう一つのこの真ん中に立った意味というのはですね、私たちへのチャレンジですね。あなたはあなたの生活のど真ん中に私イエス・キリストをお迎えしているかということが、ここから問われているのではないでしょうか。弟子たちの真ん中に立たれたという言葉はここだけじゃなくて、例えばヨハネの20章のこの別の箇所、あるいはルカの福音書のですね、24章36節にも書かれております。それほど主を自分の真ん中に迎えることは大切なことですね。私の実家は農家でしてですね、昔中学生の頃ですね、冬から春先にかけてですね、薪を作るためにね、よくその山に行って木を切りました。で、切ったですね、数メートルの大きな木をですね、の枝を全部ね、あの中で打ち払ってですね、一本の棒みたいにしてね、それをこう家まで、まあ、数百メートルそこをですね、こう担いで帰るんですけどね、慣れなかった時はまずね、こう両手でこう、ね、持ち上げ、それをガッとやって 私ね、こうやってね、この持ち上げていくんですけどですね、ないない時はね、重心がどこかわからないからね、本当重かったの。ね。それを見ていた父がですね、見かねてね、ちゃんと真ん中に肩を置きなさい。そしたら楽になるから、と言われた。私はそれまでね、真ん中が一番重たいだろうと思ってね、端の方がいいと思ってた。ところがね、真ん中に置いてみるとね、案外その父が言った通りに、軽くなったんですね。あ、なるほどなと思いましたですね。同じように、イエス様、つまり信仰というものを生活の隅っこに置きますと、信仰生活はかえってしんどくなってしまいます。生活の中心がこの世の思いで支配されてしまいますから。ですからこの世の価値観とは違う信仰生活が苦しくなってきます。この世の価値観はやはり、ね、お金とか地位ですから、ね、奉仕とか献金もしんどいなと思うようになって不満が出てくる。しかし、イエス様を自分の人生、生活のど真ん中に入っていただきますと、2000年前によみがえられたイエス様が今もこの私の人生のど真ん中で生きてくださっているんだということがはっきりわかります。いろんな試練が襲ってきて行き詰まってしまうような時であっても、さあ主は次はどんな手を打ってくださるのかなと、まるで、ね、映画でも見るようにですね、主の御業が楽しみになってくるんですね。これほど面白く楽しいことはありませんね。皆さん、キリスト教という宗教はよみがえりを説くただ一つの宗教ですね。それはこれまで自分中心、この世の価値観中心に生きてきたこの私が、その罪の水に溺れ死んで、キリストの力によってよみがえって、キリストの命に生かされるということですね。それが洗礼を受けて新しく生まれ変わるということですね。そのような素晴らしい人生を喜んで生きるためにはですね、ひとたびは完全に死んで、蘇られたイエス様によって、新しい命に蘇るしかないんですね。そのことを覚えたい。そして、三つ目はですね、彼が信仰に入った三つ目は、やはり、陰で、弟子たちの、この取りなしの祈りがあったからではないかと思うんですね。聖書には詳しく、あんまり書かれておりませんけども、おそらくね、弟子たちは、みんな、このトマスのために、陰で、密かに祈っていたのではないでしょうか。神様、愛するトマスがイエス様のよみがえりを信じることができますように、どうかよみがえられたイエス様がトマスの目の前に現れてくださいますようにと。このね、弟子たちからすればですね、このトマスの言葉というのはきっと自分たちが信じているものを否定されるね、傷つけられるものであったと思うんですね。お前、死んだ人間が読める、何バカなことを言ってるんだと言ってですね、そういうふうに否定されますと、ね、普通ならば怒ってしまってね、お前も俺の言うことが信じられなかったら、もうそんなやつは仲間じゃない、出て行けと言ってしまってもいいでしょうね。しかし彼らはそうしないで、同じ仲間として温かく見守りながら陰に隠れて祈っていた。だから次の週もトマスは弟子たちの集まりに参加することができた。大切なのは、今も昔も愛こもって陰で祈る取りなしの祈りですね。ある一人の女性クリスチャンの証を紹介したいと思いますね。彼女のおばあさんは、長い間ある有名な仏教関係のですね、新興宗教に入っていました。このおばあさんは若い頃から苦労が多く、貧しい中で5人の子供を育ててきました。そんなおばあちゃんに孫娘の彼女が伝道しても、いつも苦労しないで救われるなんて考えられないよと全く相手にされませんでした。実はおばあさんの娘、つまり彼女のお母さんもクリスチャンで、2人揃って熱心に伝道したんですけども、導かれる救われる気配は全くありません。しかし彼女は必ずイエス様がおばあちゃんを救ってくださると固く信じて、おばあさんのためにいつも取りなしの祈りを捧げていたんですね。それから数年経ったある朝のことです。目覚めたおばあちゃんが目から 大粒の涙をポロポロ流しながら突然お母さんの声やってきてこう言ったんです。昨夜イエス様が来たんだよ、やっと分かったんだよ、あんたが言っていたことがみんな分かったんだよ。それを聞いたお母さんと彼女は神様の御業に感動しながら早速牧師先生に連絡しました。すぐに牧師が飛んできておばあさんと話し、おばあさんが心からイエス様を信じたことがはっきり分かったんです。おばあさんはイエス様と出会い、たった一晩で信じないものから信じるものへと変えられたわけですね。その後このおばあさんはまるで別人みたいになってですね、親族はその死ね、元のその信仰宗教の信者が多かったその親族の反対や元の宗教の脅しにも負けないで、その宗教から買った仏壇とか物品は全て処分してですね、賛美歌を歌い、すっかり優しい柔和な表情になったそうです。そして天国に召されるまでいつも聖書の話を熱心に聞いていたそうですね。最後は苦しい闘病生活が続きましたけども、全く平安な表情で召されていきました。彼女は今も証しをしています。どんなに固くなに見える心でもイエス様に出会えば瞬間的に新しくされ変えられることを知りましたと。信じないものにならないで信じるものになりなさい。これは全て私たちに言われているイエス様の御言葉です。信仰生活を歩む中にあってはさまざまな疑いが起こってくるかも分かりません。しかし主イエスが疑い深いトマトに現れ信じる者へと変えてくださったように、私たちもそのことを信じ求めながら希望を持って愛する家族のために、また知人友人のために心から取り出しの祈りを捧げていこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの疑い深いトマスがイエス様を目の当たりに見て信じないものから信じるものへと変えられたという、その箇所から御言葉をいただきました。私たちは人間はいろんな複雑な感情を持って生きています。同じ仲間であっても何かあったらついつい複雑な葛藤や不満や不平が起こってくることがあります。信仰生活もそうです。いろんな波が心の中に湧き起こります。しかしそういう中でイエス様は私たちにおっしゃいました。信じないものにならないで信じるものになりなさい。どんなに疑わざるを得ないようなことが目の前に起こったとしても、神様いるかなと思わざるを得ないようなことが生活の中に起こったとしても、だからといってもう信じないと言って去ってしまうんではなく、そこにとどまりながら、教会にとどまりながら、胸にとどまりながら、御言葉を求めイエス様をひたすら信じきっていく、祈り続けていく、そのことの大切さを教えていただきました。また愛する兄弟姉妹がイエス様から離れそうになった時に、本当にまた自分の家族や友人知人が否定する時に、陰で取りなしの祈りを熱く捧げていくものにさせてください。祈りは決して虚しく終わるものではありません。人間の目に見て虚しく終わるように見えたとしても、主は必ずその祈りを聞いてくださるお方です。その主の道からと愛に信頼して平安を持って熱く祈りを捧げるものとしてください。今ご自宅において共に 礼拝を礼拝に預かっておられるお一人お一人の上に、そのご家族の上に豊かな祝福をお与えください。そして一日も早くこのウイルスが収束し、また以前のように共に顔と顔を合わせて礼拝に預かるものとしてください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌の126番、それではご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立いただきまして、正詠63番をご一緒に賛美しましょう。主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、汝らとその家族、 すべてのものの上に行く久しく豊かにあらんこと。アーメン。ご着席ください。それでは、修法に基づきまして一つご報告をさせていただきます。感謝しましょう、祈りましょうですけど、1、本日より5月3日まで全ての礼拝、朝8時から5時まで4回の礼拝が行われておりましたけど、それ全て中止します。そしてホームページで録音した礼拝を流しますので、それを通してご自宅に礼拝に今後もお預かりくださいますようにお願いします。また再開するようになったらまた追ってご連絡をさせていただきます。